おはようございます。私は青鳥根本部講師の脇浜義明です。第5回目の本日は、谷口正信青鳥根総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、日時計主義とその実践というテーマで話をさせていただきます。青鳥根は信仰による世界平和の実現のため国際平和振興運動を進めています。青鳥の絵では、人間は本来素晴らしい存在で、それを人間神の子と表現していますが、世界の平和は世界中の人間一人一人が人間神の子、仏の子との自覚に目覚め、宗教や人種などの違いに目を向けるのではなく、共通点を認めることで世界に平和を持ち来たそうというものです。またさらに人間は自然に生かされていることを改めて認識し、自然を保護し、神と自然と人間が調和した世界を目指して自然と共に伸びる運動を進めています。では、これらの具体的な活動の一つとして、急速に加速する地球温暖化に対して、私たち人間一人一人がどのように具体的な行動を取る必要があるかについてお話をしたいと思います。今、日本ではエコという言葉が定着し、電化製品でもいろいろな環境に配慮したものが店頭に並んでいますが、まだまだ自分の生活の環境を良くするという意味合いが強いように感じます。実は、環境問題を根本的に解決するためには、そのような自己中心的なエコではもう間に合わないというところまで来ていると言われています。地球環境問題を考える学問に環境倫理学があり、それには自然の生存権の認知、地球全体主義、世代間の倫理の尊重の3つの原則があります。1つ目が自然をむやみに破壊しないこと。2つ目が人間中心的な考え方ではなく、地球規模の視野で活動すること。そして三つ目が、子や孫に美しい地球を残すことを考える視点を持つことです。これを実現するためには、私たち一人一人が物の見方を変えるということです。つまり、自分さえ良ければ良いという考え方から、自他は一つである、あるいは全ては神のもとに一体である、という考え方に転換することが必要不可欠であるということなのです。では、環境問題の解決に向け、自他一体の世界観に立ったものの見方をするためには、どうすればよいでしょうか。その一つが、青鳥根が提唱する日時計主義の実践です。簡単に説明しますと、青鳥根では、神が作られた本当の世界は、善一元であって悪はないと考えます。また、私たち人間が生きているこの世界は、私たちの心が作り出した世界であるから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズが曇って、本当にある神様が作った善一元の本当の世界が見えなくなると考えるのです。ですから、日時計主義とは、この心で認めたものが現れるという心の法則を応用して、悪を認めるのではなく、その逆に太陽の輝く時刻のみを記録する日時計のように、人生の光明面のみを見る生き方のことを言います。欠けていることを見るのではなく、与えられていること、恵まれていること、生きていることを感じ、感謝する生活をする。そうしていると、生きているそのことがありがたく、嬉しく感じられ、おのずとすべての人や動物、植物、鉱物、あらゆる存在が、神様の命の現れであり、自分と一つの命であるという喜びが湧いてきます。そうした自覚を持つとき、できるだけ物を大切に使わせていただこう、という気持ちが起こる。こうした自覚こそ、環境問題を解決する鍵であり、宗教が環境問題に取り組む 意義であるのです。さらに、非時計主義の生活を実践していると、これまで当たり前だと思っていたことが、実は当たり前ではなく、神様が作られた本当の世界の繁栄である、真、善、美が現れたものであり、大変ありがたいことであることに気づいてまいります。私は成長の家に触れるまでは、家族がいることも当たり前、職場あるいは学校の同僚、友達がいて元気で出勤や登校することも当たり前、電車が時間通りに来るのも当たり前と思っていましたが、成長の家に触れて、身教えを学んでいるうちに、こうした当たり前と思っていることが、実は当たり前のことではないことがわかるようになり、それがなかったらと想像すると、当たり前とはなんとありがたいことか、と思うようになったのでした。それはつまり、私たちの日常生活の中には、感謝すべき当たり前のことがたくさんあるのに、私たちは見逃していることが多いということなのですが、そのような当たり前に感謝するには、やはり訓練が必要なのです。それは、絵画、俳句、短歌、写真、書などを親しむことでもできます。なぜ訓練になるかと言いますと、おおよそそうした表現芸術と呼ばれているものは皆、物事の内にある、真、善、美を見つけて表現することであり、非時計主義の考え方に通じるものがあるからです。したがって、絵を描いたり、俳句を読んだり、写真を撮ったりすることは、非時計主義を実践することであり、この世の中に神様の世界の真、善、美を反映することができる有力な手段となるのです。そして非時計主義の実践に必要な要素として、人間の心があります。心は大きく分けると、顕在意識、現在意識と潜在意識があると言われています。現在意識とは、その字が表しているように、現在の心、自覚している心、覚めている心のことで、今、現在において、意思決定を司っている心のことです。例えば、今日、学校が終わった後、友達と遊ぶために公園に行こう、あるいは会社の帰りに友達と会って話をしようと思うようなことです。これに対して潜在意識とは心の奥にある思い、意識していない心、習慣の心、無意識の心、普段は気にしていないけれども心の底に溜まっている心のことです。実はこの潜在意識が心全体の 95% を占めていると言われており、ともすると私たちは、こうしたい、ああしたいと思っていても、気がつくと異なった行動をとってしまうことがよくありますが、そんな場合は 5% にしか過ぎない現在意識よりも、95% を占めている潜在意識の力が強く働いているということになるのです。私は小学校の時、あることが理由で、吃音症になってしまい、それによって何事に対しても、積極的になれなかった私は、小学校の高学年になって学級委員長の選挙ということになったとき、ぜひとも一学期に委員長を務めたいという思いを持っていたことがありました。なぜそう思ったのかと言いますと、一学期に委員長を務めることは、名実ともにクラスのナンバーワンだということであり、私は自分こそがふさわしい、自分はすごいんだ、などとうぬぼれていたのです。しかしその反面、心の奥底では、でも自分は既存症であり、やっぱりとても無理だ、という思いも持っていました。そのせいか、選挙の結果は明らかで、落選でした。確かに実力もなかったのかもしれませんが、自分はすごいんだという思いより、心の奥底にあった、自分はとても無理、という思いの方が強かったため、その強い思いの方が実現してしまったのでした。そうしたことを考えると、現在意識と潜在意識の違いを知った上で、潜在意識の働きを上手に活用していくことが大切なのです。この潜在意識は、私たちの脳の働きにも関係していると言われています。私たち人間の脳には、右脳と左脳があることを皆様はご存知だと思いますが、これらには それぞれに役割があります。右脳は直感的、アナログ的で、左脳は論理的、デジタル的であり、人間はこの二つの感性を合わせ持ち、その判断によって日々生活しているわけです。私たちは目、耳、鼻、口、皮膚の五感の感覚から情報を得て、脳による自動的な判断によって判断し、行動化していると言われていますが、この右脳と左脳の働きに注目すると、五感の感覚によって得られた情報に対して、右脳と左脳のどちらを使って物を捉えるかによって、行動が変化し、その結果も全く違うと考えます。例えば、テーマパークなどで訪れた人の目を楽しませるために、一面のチューリップを見たときに、右脳を使ってみた場合は、直感的に綺麗だなと思えても、左脳を使った場合は、論理的にこんな広い敷地に何とも無駄なことを、と思うようなことです。このような感じで、無駄なと捉える人は少ないかもしれませんが、同じようなものの捉え方を私たちは日常的にしているかもしれないのです。それは現代では都会に住む人たちが多数いる中で、この都会的な、デジタル的な、論理的な、左脳による思考へ偏る傾向にあります。谷口正信総裁は、本日のテキストである、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの286ページから287ページ、宗教的感性は右脳からと題する文章の中で、そうした左脳的思考への変調による弊害について、次のように説かれています。一部省略して引用いたします。今、世界の人口の半分以上が、田舎を離れて都会に住むようになりました。それに伴い、様々な社会問題や倫理問題が発生し、自然破壊、エネルギーと資源の枯渇、そして地球環境問題の深刻化が進んでいます。これら数多くの問題の原因として、私は人間の考え方や心理状態の変更があると考えます。人間には右脳と左脳の双方があるように、人類の繁栄と幸福のためには、自然と都会の双方が必要です。私は、この一覧表にある都会的要素のすべてを、悪いと言っているのではありません。都会的要素の変調が悪いと言っているのです。人間の健全な生活には、右脳と左脳が必要なように、人類の健全な進歩のためには、自然的要素と都会的要素の双方が必要です。しかし、片方への偏重はいけません。両者をバランスさせるべきだと言っているのです。引用を終わります。つまり現代の多くの人たちは、都会的なものの判断に偏りつつある。あるいは、自然から遠ざかりつつある。バランスが取れていない生活をしている。そのことが様々な社会問題や倫理問題の原因となっているのです。そこで、日時計主義を実践することによって、物を右脳で直感的に捉えることで、これまで見向きもしなかった花の美しさに感動したり、身の回りにはいかにありがたいことが見しているかに気づいて驚くという体験も得られ、右脳を使うことによって得られる自然界に対する見方も変わってきて、心に偏りのない、バランスの取れた生活が実現し、地球規模で言えば、地球環境問題の根っこにある欲望至上主義を脱却する道になると思います。成長の上の国際本部は、大都会東京の原宿から、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中に移転して、早3年となりました。この間、まさに、日時計主義の実践組織といるような、SNI、クラフトクラブという成長のようなグループが発足し、職員をはじめ、日本の会員、及び海外の信徒の方が参加し、自然素材を生かしたものづくりを行っています。私もこの冬までに、自宅のこたつを掘りこたつ式に変えたいと思い、こたつに足をつけ、人が腰掛けられるような椅子を作成するため、 設計図を作成しているところです。材料も天然木の廃材を手に入れ、少しでも環境に配慮したものが作れればと思っています。完成時の家族の反応などを思うと、設計段階でもワクワクできるこの感覚が心を豊かにすることなのだと思います。自然の恵み、さらにその背後にある神の愛を感受し、感謝する生き方につながる生き方をさらに推し進めていくことにより、宗教的な視点から地球環境問題の解決に寄与しようというのが、冒頭で紹介した現在青鳥根が進めている自然と共に伸びる運動です。私たちは世の中の良い面を無視して、悪い面に焦点を合わせた報道、評論、論説、テレビ番組などが社会に氾濫している今日こそ、物事の良い面、明るい面を見る日時計主義を実践し、自然と人間との一体感を深めて、環境保全活動に努めて、未来に美しい地球を残していきたいものです。そうしたことを通して、初めて世界の平和も実現するのだと思います。このラジオ放送をお聞きの皆様の中で、興味を持たれた方は、ぜひ、日々の生活の中で、日時計主義を実践され、身近にできるところから、地球に優しい生き方に努めていただければ、ありがたく思います。そうすることで必ず、一層豊かな輝く人生が実現するものと信じます。それでは時間が参りましたので、これで終了させていただきます。これまで5週にわたり、放送をお聞きくださいました皆様に感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。